定年退職したおじさんが始める趣味で、まあ、あるあるというかよく聞くのが蕎麦打ちなんですよね。蕎麦打ち始めましたっておじさんよく聞くんですけど、これ僕たちがもしいつかリタイアしたら、定年退職もう何十年後ですけどね、なったらこれこの蕎麦は何に変わってんねやろと、ずっと蕎麦が流行ってるわけはないと思うんですよね。だから俺ら世代はおっさんになった時に一体こう何を始めんねやろってちょっと考えたんですけど、で思いついたんですよ、これちゃうかって。多分やけど燻製。
漫画犬。
はい、皆さんおはようございます。トツノタカヒデです。ラジオ漫画犬の漂流編始まりました。いやー、やっぱね、燻製始めたってやつ、むしろ同世代でもおるし、時々現れるんですよ。なんかこう、男のお手軽かつこだわりしろ、こだわれる場所がたくさんある趣味、しかもこうね、できたら美味しいし、まあみんなに喜ばれるっていう意味で、こういい趣味やと思うんですけどね。こう燻製っていうのはね、こう最近熱いんじゃないかと、始めるやつ多いんじゃないかと思ってるんですけど、でここまで話して気づいてんけど、この話もしかして前もした、なんか前もした気してきた。いやこれ俺が老化してるとか年いってきたから物忘れが激しくなったとかじゃなくて、もうラジオこれもう何十回もやってると、前この話したんちゃうかなっていう話が結構あるんすよね。でね、ずっと覚えてりゃいいけどさ、もう忘れるし何の話したか。でずっとね、相手がおったりとかしたら、それ前もしたんすよって言ってもらえるかもしれないんですけど、結構ねゲストとかも入れ替わりとかなもんやから、こう把握しきれてないところがあるんで、漫画犬ボットでも見てね、ちょっと勉強しようかなと。あるんすよ、ラジオ漫画犬ボットというのがですね、ツイッターにありまして、有志の方がね、まあこうおもはよいね、おもはよい言い方ですけれども、まあ、ファンというんですかの方がね、作ってくれてるらしくてですね、この漫画犬の発言をね、こう いくらかこう切り抜いてね、ツイートしてくれてるっていうね、漫画犬ボットがあるそうなんで、まあ、それでも見て俺何の話したかなっていうのをこう再確認せなねあかんかなと。もう一度聞き直すって言ったら時間かかるし、ちょっと恥ずかしいんでね、俺ここ噛んでんなとかね、思ったらちょっともう喋れなくなっちゃいますからね。でだからこの先の燻製の話ももしかしたら前したかもしれんけど、前してたら前してたってもうメールをください、よろしくお願いします。はい。で今日はちょっとこの雰囲気で分かる方はね、分かっていただけるのかなと思うんですけど、とうとうですよ、とうとう一人ぼっちですよ。もう笑い袋もねいないっていう、この完全に一人のこの空間で今日は喋ってるわけですけれども、まあもうちょっと事情ありまして、私ですね、ありがたいことにですよ、ありがたいことにあまりにもその仕事というかね、漫画の原稿が詰まり詰まりでですね、もう締め切り、今がもう 2,3 日前とかなのかな、ちょっとね作業にバタバタと追われておりまして、アシスタントさんにね作業の指示などもねしたりとかしなきゃいけなかったりとかもありまして、ゲストの方と予定調整してね、ラジオ収録に行ったりとか、それこそいつもの笑い袋、なんか笑い袋最近なんかうなぎ屋に就職したとか言うててね、でなんでお前うなぎ屋やねんって聞いたら、うなぎ屋でいきなり働き出したらおもろくないですかって、もううなぎ屋さんを完全に舐めた発言をしてたんで、もうさっさとクビにした方がいいと思いますけど、まあそれはね余談ですよ、緩和球大です。ちょっと人をね読んで取る間がなかったんで、今日はちょっと初めての一人ということで、でもまあまあ連休やったんでね、ゴールデンウィークがあったんで、まあ、1回ぐらいお休みしてもいいんじゃないかっていう話もちょっとあったんですけど、なんかこう最近立て続けにねラジオ聞いてるよなんて話を周りからね何人か聞いて、でラジオってこう結構リアクションがね、そんなめっちゃ聞いてますって来るもんでもないんで、こう果たしてどんぐらいの人が聞いてるのかもよく分かんないみたいなとこがあったんで、まあ1回ぐらい休んでもいいかなと思ってたんですけど、まあ、生でね聞いてますって言われると、あじゃあちょっとねそんなお休みするわけもいかんなということでですね、一人録音に踏み切ってるわけなんで、ちょっと今日はね僕一人になってしまいますけども、最後までお付き合いいただければありがたいと思います。っていうか連休とかねなかったしね、俺にはね、ゴールデンウィークやったんでしょ世間様って。もうねここ10日ほぼ外出もねままならない状態ですからね、まあまあそんなね恨み事じゃないんですよ、仕事あんのありがたいことなんで。じゃあちょっとね一人でこう喋ってたら寂しい感じもするんで、ちょっと BGM でも流しましょうね、 BGM がつければ雰囲気変わるかと思いますんで。はい、ということでね、最近あったことといえば、どうですか、フランス大統領選がね先日ありましたけれども、皆さんはあれをねどのように読み解いていらっしゃいますか。 極右と呼ばれるですね、まあ、ルペン候補と、まあ、中道と呼ばれる、ね、マクロン候補が戦ってですね、中道のマクロン候補が勝利したということでですね、これ結構世界情勢的にはちょっと面白くなってきたなという感じが僕の中ではありまして、例えばそのイギリスが、EU をね、EU を離脱するという決定をね、下したという後でですね、トランプさんがね大統領になってっていうので、これにまあ共通するところっていうのは、まあその自国をね大事にしようっていうのに加えて、そのまあ移民に対する態度とかね、イスラム教徒に対する態度とかっていうものが先進国の間でね、ちょっとまあその安い言い方すると血生臭いかなという感じになってきたところでですね、真逆をいくですね、スタイルを打ち出している中道派の、まあ、マクロンさんがフランスというね先進国で大統領になったというのはですね、ちょっとまあ面白い流れというかですね、一つの方向に傾きかけてた先進国のですねノリを、空気感をですね少し変えるんじゃないかなというような、いやいや何の話やね、しまったしまった、ちょっとニュースっぽい BGM にしてしまったからね、ちょっとそっちの雰囲気にね合わせしまいましたね、ちょ申し訳ない、もうこういう話を聞きたくて、もうこの話を聞いてる人間なんか一人もおらんねんからね、みんな大体がもう義務教育が終わってんのかどうかも怪しいようなね、知能しかない人が聞いてるラジオですからね、もうそんなんやめましょう。今週もおちんちんの話を積極的にしていきましょう。まあ、話戻しますけど、まあ、僕はねこの世間様がねゴールデンウィークやいう時にですよ、まあ、特に連休もなく、まあ、しこしこと原稿を書いておるわけですけれども、もういいんですよそれでも。僕は20代の時ね、さんざっぱら遊びまくりましたからね、まあ、遊び倒したんですよそれこそ。まあ遊んだっつっても何、裸のチャンネルを一緒にジャグジーに入れてシャンパン飲んでみたいなことでは一切ないですけどね、そういう遊びじゃないですけれども、山行ったり海行ったりとか、その都度都度ね、季節をですよしっかりこう全身でこう受け止めるというかですね、季節に全身でぶつかるような遊びをしまくったわけですよ。海で泳いだりね、夏はね、で冬になったらこう雪山に行ってねスキーやってみたりとかっていうことを、まあその季節ごとのいろんなことをやってると、こう年々速くなっていく1年の経つ速度ね、これまあすごい速くなってきますから、社会人になると特にね、窓の外で日が暮れて季節が変わっていっちゃいますからね、この年々速くなる1年1年の速度をちょっとでもブレーキかけれるようになるわけですよ。その都度都度ちゃんとこのイベントごとを自分の中で用意していろいろ遊んだりとか新しい刺激に触れてるとね、ああなんかいろんなことやったからもうあれ何年前かなと思ったら、ああまだあれ去年の話かとかがあったりするんで、まあいろんな刺激を自分に与え続けるっていうのも一番大事なことだと思うんですけど、まあ、ほっといたらほんまね、時の流れる速さってもうジョジョ第6部の最後の方とかのやつになりますからね、入ってたねジョジョの例えわからないやつをすぐ言うやつね、一昔前はジョジョの例えとバキの例えって合コンとかで全然嫌がれる話題やったのに、最近ジョジョの例えは通用する風になってきて、いろんなが変わったなと思うんですけど、まあその話は置いときまして、まあなんでね20代はねそういう風にこういろんなとこ行ったりとかして遊んだんで、まあまあ今はねこの男一匹みそじね仕事に生きるっちゅうのも悪くないやないかと思って生きとるんですけれども、でね当時のねことを思い出すと、まあそのさっきね海行っただ山行っただっていう話してましたけど、結構一個ね印象深い出来事がねありまして、でそれはこう俺が遊びに行った話ではなくて、遊びに行ったやつの話を聞いてっていうことなんですけれども、まあちょっとややこしいけどね、まあ夏ですよね、夏僕がまあ大学生の時にですよ、ずっとまあ美大にね行ってたんで、まあちょっと課題に追われてたんですけど、高校の時の同級生たちとまあ時々遊んでて、で連絡が来たんですよ。ですね、なんかっつったらギャルをキャンプに行くぞって言われたんですよね。いや止めないで止めないで、ラジオ止めないで、ギャルをキャンプに行くと、なんやそれって思うでしょ。ギャルをキャンプって地獄の単語やん。だってギャルをがキャンプって、キャンプ場にはだってねワックスとか持ってっても意味ないからね。アシンメトリーヘアはキャンプ場では何の役も立たへんわけやから、そのキャンプとギャルをっていうのは一切こうぶつかり合わないわけですよ。もうだってキャンプ場に行く、フロントのとこにファーファーがついた BB でキャンプ場行く、まあ奴ら行くんやと思うんですけど、でそれなんやと、まあ聞けば高校のね同級生たちでの何人かがなんかこうギャルを連合っていう、まあ、これまたもう今言っただけでもちょっと笑ってまうような連合をまあまあ作っ 出まして、で僕あの割と校則の厳しい男子校出身なんですけれども、校則の厳しい男子校出身者の中には大学行った後にもスパークしちゃう人たちがやっぱ何割かいるんですよ。もう一気に解放されるというかね、もう髪の毛も何したっていいわけやし、周りね今までずっと男だけで生活してたところに急にね女の子がバーってこう生活に現れ出して、右見ても左見ても異性っていう、もう経済特区ですよね、性の経済特区ですよ。まあ全部を性的な目で見てるか分かんないですけど、なんでちょっと逆にスパークしてしまう方が結構多くてですね、まあその一部がですよ、もう満勤のね、満勤のギャル男貸してたわけです。当時もうあれはだから2006年とかの頃ですけどね、もう10年も前なのか。まあ当時もギャル男っていたんですよ。もうパツパツの細いジーパンみんな履いてね、あのタンクトップ着たりとかして、あの黒い肌のなんかちょっと今言っても古いな、その時代でもちょっと古かったんちゃうかな。まあとりあえずそういうやつらがまあ同級生に何人かいたんですよ。で僕はあの全然ギャル男じゃなかったわけですよ。もう田舎のね、あの周り畑でね、あの僕の言ってた大学の学生遊び盗むなって看板が立てられたとか、マムシに注意みたいな看板が立ってる古墳の上にね立ってるような田舎の美大にこもってしこしこ制作してたような人間ですから、全然ギャル男ではないというか、もう真反対にいたんですけれども、まあそのね、あのなんでしょう、大学からまあ自由な校風ではねありますから、まあ、髪の毛とかも結構いろいろいじって遊んだりとかね、ファッションもちょっとまあ今では消えへんような、まあまあ奇抜でもないですけどね、若干個性的な格好とかまあしてたのもあって、まあ、彼ら的にはこう仲間やと思ってくれたんだと思うんですよ。かなり真逆な地味な生活をしてたんですけれどもね、あのとつのもね仲間に入れようぜっていうことでですね、まあもともと友達やしね、だからこうギャル男連合や俺らはと、でギャル男キャンプに行こうと、で俺はギャル男じゃないからと、まあ、断ったわけですよ。まあまあ面白そうやなとは思ったんですけど、まあ実際その課題や制作で忙しかったのもあったし、あとなんかねギャル男連合の遊びに参加した、今やったら多分 100% 行くんですよ僕。例えばホストの方とか、エグがザイルしてる方とかね、方ってまあ僕とは割と属性が違いますけど、そういう方々と遊ぼうやったら、もう僕は今やったら全然遊びに行くし、もう満勤でレモンサワーも飲む、それは。やけど、まあ、当時はねやっぱそのまだ視野も狭かったんでしょうね。それちょっと違う属性のとこに仲間やと思われるのもなんか嫌やなとかって、まあ、変な自意識があったんやと思うんですよ、忙しいのに加えてね。で、まあ、それで断っちゃったんですよ。まあ、当時もそのたまに飯とか行くことはあったんですけど、まあ、行ったら行ったでなんて言うんですか、あの車でそのウーハーの効いたドゥンドゥンドゥンドゥンっていう車でね、友達が迎えに来て、うわすごい車に来たなと思いながら乗り込んだらね、後ろにその辺のこのどっかのわからん町でキャバ嬢をやってる子とかが何人か乗ってて、なんかナンパしたから連れてきたみたいな、なんか世界観とかもあって、まあそんなんが僕は馴染めなかったというか、その得意な方でもなかったんで、まあ今やったら多分、ね、満勤で楽しむやと思うんですけど、まあちょっとこの完全に肩までどっぷり使うのは違うな、この文化にっていう感じはねあったんで、まあ断ったわけですよ。でギャル男キャンプ誰が行くねん、わしはギャル男ちゃうわい言うて、まあ、断りまして、で制作しててね、でそのしばらく後に、まあ、そいつらがまた遊びに来たから、おおそういえばこの前キャンプ行ってたんやろみたいな話題になったんですよ。でさすがにちょっと内容は知りたかったから、どんなんやったんとギャル男キャンプって、まあ、海にみんなで行く言ってたから、まあ、海行ってねナンパしてあれやろっていうね、ゴネゴネゴネゴネしようやっていう、腰売りお化けやっていうようなノリやったんちゃうかなと思って、どんなやったんって聞いたら、おおそれ写真見るって見してもらったら、もうなんかゴリゴリ、まあもちろん全員ね男子校の仲間たちがもうゴリゴリ全員男で、でそいつらがあのシュノーケルみたいなゴーグルに森を持ってて、まあ写真見たら森持って、ほんでなんかみんなで海に飛び込んで魚をおのおのついてくるっていう、ほんでついた魚を揚げてきて浜辺で焼いて食って、みんな酒飲んで、ほんでその辺で寝て帰ってくるっていう、もうゴリゴリの男衆ムンムンの、ふんどしじゃないのがおかしいぐらい男衆ムンムンのキャンプっていうただの合宿で、ギャルの義の字もなくて、いやつくづく行けばよかったなと思って、なんかちっちゃいサメとか仕留めてて、なんか知らんけど写真見たら小ぶりのサメみたいに仕留めてて、どうやったっつって、いやなんか臭かったな、食べたけどみたいな話をしてて、いやギャル男キャンプというこう響きからは想像もできんワイルドさで、いや行けばよかったって後悔したっていうのがね、夏のひと夏の思い出ですよね。俺の参加してないひと夏の思い出ですね。 まあその後ね、僕もちょっと反省しまして、無人島にボート借りてみんなで行って、魚取って食べるみたいな遊びとこうね、社会人になってからしたりもしたんですけど、まあ、それはやっぱね、ギャローキャンプのあいつらの男気を見て、あ、なるほど、やっぱこの大自然とこうぶつかってこそ男やなっていうのにこうちょっと思い知らされたっていうのもね一個あったんで、まあ僕は今はもう仕事の鬼と化そうとは決めておりますけれども、年々ね早くなるこの時計の針の速度をちょっとでもブレーキかけるためには、新しい刺激を受けたりとか季節を感じることをちゃんとこうこまめにやっとかんと、これあっという間にジジイになって、ほんで燻製を焼き出すんやろなと、まあ思っております。なんかどう、無音で一人でベラベラ喋ってるっていうのも、やっぱ何 BGM 行く、メールコーナー行くし BGM 行っちゃいますか。はい、じゃあ BGM 行きます。はい、ではお便り、お名前まんちゃん、こんばんは。いつも楽しく拝聴させていただいております。私はクラブに勤めている29歳現役ホステスです。ほう、もっぱら火曜日の仕事終わりの楽しみは漫画犬です。以前放送の最後、とつのさんのチンコとマンコの話でムラムラしてしまい G をして就寝しました。ただそれだけを伝えたくてお便りしました。まだまだラジオを続けてくださいね、ということですね。29歳現役のホステスがですね、私とかゲストとかの我々の話を聞いてムラムラしたというですね、たとえおっさんから嘘でこの歌いが来ても俺は29歳現役ホステスやと信じて、この疑わへん、そして幸せな気持ちをかみしめてこれからもラジオやるぞという内容のお便りをお送りしました。どうですか、こんなメールでもどうですか、 BGM がおしゃれといい風に聞こえませんか。なんかこうベイサイド FM みたいな感じで聞こえませんか、どうですかね、そういう実験中ですよ今。はい、じゃあ次行きましょう。レジンソードさん、おはようございます。僕は今年で20歳になる人間です。突然ですがちょっとした悩みがあるので相談させていただきます。僕は終電間近で地元の駅に降りてきた程よい年齢の男女を見ると、あ、この後2人とも夜のお楽しみなんだろうな、ヒューヒューと思ってしまいます。これは僕が単純にエロいだけなのでしょうか、それとも世の中の常識な考えなのでしょうか、自分が健全な男なのか、それともエロエロ大王なのかを知りたいので、ぜひともジャッジしてほしいです、よろしくお願いします、ということでですね、レジンソードさん、エロエロ大王ですね。いや、いや思うとは思うんですよ。それは何、終電間近で地元の駅に降りてきたね、まあその20代とか30代とかの男女を見ると、まあそれ付き合ってんのかなとかね、そういう親しい関係なのかなというふうに自動的に判断はすると思うで、それは普通に思うと思うけど、あ、このあとセックスですねみたいな、ゴネゴネですねと、パツイチバッコンですねと、ヒューヒューって思う、そんなおっさんみたいな、そのこのあとすんねやろって、そのよっぽど酔っ払ってたりとかないと思わんで、これは。もしくはこうレジンソードさんはこの二十歳になる人間やっていうのは嘘で、協定場の近くにおる歯がなくて汚いキャップをかぶってるおじさんなんじゃないですか。あのおじさんたちは言うてきますよ普通にやっとんかみたいな感じでね。なんでまあ二十歳やからね、そういう時期なんじゃないですか。だから自分の頭がエロでいっぱいやから他人のこともエロく見えると、もうなんかそういうのにうるさいおっさんとかおばはんみたいやんな、自分がエロいからそういう風に見えてるのを、こんなんはけしからんみたいなことをすぐ言う人はね、自分がエロいんやって話ですから。これ関係ないけどさ、なんか焼肉屋で飯食ってる男女は何、そういう肉体関係があるみたいな古いなんかあるじゃない、聞いたことないですか、ちょっと古いおっさんが言ってくるような法則、焼肉屋によるる男女は絶対肉体関係あるろみたいな、あれどうなの、そんなこともない思うんすけどね、率は高いんかな比較的。昔俺同期の友達の女の子が好きなというか気になってる男の人と焼肉2人行ったらしいんですよ。もうそれは全然肉体関係ない2人のわけですよ、ね、だからもうそういう時点でこの法則乱れてるんですけれども、まあ、その時にデートやから、好きな人とのデートというか飯やから、まあ、その子も浮かれちゃって、ほんでまあ焼肉美味しく食べてね、で食べた後にこうデザートでも食べようかいう話になって、あ、そうですねいいですね言うてメニュー見て、じゃあ白玉なんとかとなんかアイスクリームととか、まあそういうのが並んでてメニューで文字でね、でうわーなんかここで金玉って言い間違えたら最悪やろなとか思って頭よけたわけです。その言い間違いは絶対最悪やから言ったらあかんな、 思いついただけでもちょっとえぐいのに、これ絶対言ったらあかんやん、この気になった男の人の前やし、このそのミスだけは絶対できんなと思いながら金玉ミルクアイスって頼んでしまったというね、あの怯えすぎたらそう人間そっちに行ってしまうんやっていうのを、まあ、焼肉屋とか聞いて思い出すんですけど、まあどうでもいいわそんな話は。レジンソードさんこれいろいろ大魔王だと思います。ちゅうかもういい加減な、いい加減うっとうしいか、もうこの BGM を止めよう。ええやろ、なんのラジオやねんなこれ、止めとこう。はい、じゃあ次、お名前エクボさん。はい、トツノさんはじめまして、毎週楽しく拝聴しています。この度はぜひアドバイスをいただきたく思いメールを送らせていただきました、私の悩みは異性を異性として意識しすぎてしまうことです。現在私は17歳の高校生なのですが、男性と話すのが苦手で未だに彼氏ができたことがありません。まあ17歳で彼氏できたことないのはまあ普通じゃないですかね、いいんじゃないでしょうか。そのせいもあってか恥ずかしながら男の人に優しくされただけで私に気があるのではと勘違いしそうになったり、すぐに恋愛的な意味で好きになったりしてしまいます。本当は同性と同じように異性とも友達感覚で楽に接したいのですが、なかなかそれができません。どうにもこうにも異性を恋愛対象である人とそうでない人とで区別することができないのですが、何かアドバイスをいただけたら嬉しいですと。はい、また、トツノさんの恋愛対象である人ない人の線引きも教えてください。ほんまに興味あるかそんなこと、誰が興味あんねんそんな。それは相性やわ多分。どうなんすかね、僕なんか今日もねさっきも言ったようにあの男子校出身ですから、男子校出身の人間っていうのはですね、あの女の子がなんていうの、周りに思春期の時代ずっといなかったせいで女性に対する幻想みたいな、ちょっと女性を神聖視する要素が強いというか神聖しがちなんですよ。でその呪いが解けるのに結構長い時間リハビリがかかるんですけど、だから分かりますけどね、当時のだから僕は女友達という存在に一切慣れてなかったので、全てがこう恋愛対象と化してた面もまああるんですよね実際のところ。なんでちょっとねこのエクボさんの気持ち分かるんですけど、もうこれ慣れや思いますけどね、これはもうずっとこう生きてればなんかこう相性的な問題で、さっきも言ったんですけど、あこれも完全友達やなみたいな、友達の息のまんまですなみたいな男性確実に現れると思うん でそういう人がこうだんだん増えてきたりするとね、その感覚がつかめてくるのでいいんじゃないですかね。もうバカずやと思いますよその辺は。あと僕ももちろんね、これは友達やなっていうだけの女の人なんてそんなめちゃめちゃいますけど、中にはね、あの友達を装ってるというかですね、あのもしかしたら俺は下心というか、そういう対象に全然あんたは入ってますぜと思いながらも入ってまへんでっていう顔をしてるだけなのかもしれないですから、なんかまあ大人になるとそういうのもまあ上手くなるというところもあるでしょ。あとこれは思うけど、絶対エクボさん人生楽しいよそんな。あのさ、その優しく、ちょっと優しくされただけですぐ好きになったりとかさ、私のこと好きなんだわって勘違いするっていうのさ、特にさ、この人俺のこと自分のこと好きなんじゃないかなって思いながらいていくんって絶対ええからね、健康に。いやこれはあの変なバグり方してストーカーとかになったらちょっとさ怖いけど、基本的に相手が自分のこと好きじゃない、好きやと思って生きる方がストレスないと思うんですよ。そういうやつってあの、まあ、下手しい周りに迷惑かけるやつってとかもねおるんやけど、あの許してもらえるやろうと思って厚かましい行動やるやつとかもおんねんけど、でもやっぱな、結局そいつ幸せな気するんよね、楽しく生きてんなって感じするんで、あのエクボさんはいい性質やと思いますよ。あとやっぱあれやな、女も男も一緒やな、童貞もそうやもん、童貞も結局なんていうの、ちょっと女の人に優しさだけであっさり好きになりよるからなあいつら、っていうかもう俺がまあそうやったわけやからな、わかるけどね。はい、あのバカ勢やと思いますその辺は。はい、じゃあ最後、お名前荒引き団さん。はい、トツノさんはじめまして、今回はお悩み相談がございます。てかもうさっきからさ、あの何個か呼んでるけど、そのなんか恋愛相談コーナーみたいなのを設けてるわけじゃないんですけどね、くるんで呼んでるぞっていう話ですよね。あとなんかおもころの他のラジオってこういう系統でもなさそうやからね、なんか差別化図れるかなっていうような気持ちもあります。あと俺こういう話好きです。僕は現在大学生のいわゆる満勤童貞なんですが、満勤童貞っていわゆるで言わんわ、ないね満勤童貞って。まあとりあえずもう満勤の童貞なわけね、素晴らしいですね。その目頭持てたいんです。うーん、歳ね、いちいちね、こんな、まあいいですね。はい、いいですか。ここはまだ序盤、すなわちプロローグです。うっとうしいな、こいつ。17はここからです。それで、女性にモテたいがために、ある行動に出ているのです。ちょうどこの漫画の漂流編で、DKO、男子高校生女ですね。はい、DKO こと、 地球のお魚ポンちゃんさんね、あの男子高校生が好きで好きで気が狂ってる男子高校生がいかに好きかっていう話をもうラジオには乗っきれない内容が多すぎて、あのもうカットするのもめんどくさかったんでラジオ終わった後にいっぱい話したんですけども、もう本当にねかなり狂ってました、あの人は。はい、その地球のお魚ポンちゃんさんが出た時、たくさん男子高校生のあの仕草とかあそこが燃えるとかあそこがいいって話をしてたじゃないですか。そこで、あ、女性はこういうので男に燃えるんだなと思って、だったら自分から萌えを作り出せばいいんじゃないかと思ったんです。これ友達に話したら絶対に切られると思うんで誰にも話さないんですけど、例えばよくある手法では、あ、この子いいなと思った子が近くに来たら、いつもはそんなことしないのに友人に対してスキンシップを多めにして俗に言う女子にとって美味しい絡みをするんですよ。あーはー、なるほどね。あ、この子好きやなと思う女の子が近くに来たら、あの友達の男となんか普段はそんなせいのに急に肩組んで喋ったりとかして女の子的に、まあ、燃えるみたいな仕草をこう見せびらかすわけですね。なるほど。あと、大倉志門くんとか千葉雄大くんは普通にこんな男になりたいなって赤いの海では好きなんですけど、女の子の前だと積極的に〇〇って俳優かっこいいよね、俺も好きってよく同調します。そうすると、男なのに好きなの意外と食いつき合いし好感度が上がるんですよ。でもまだ友達止まりで終わってるし、もっと本当の意味でモテたいので女性に人気作品のコスプレとかしたらモテるんじゃないかなと思ってレイヤー活動を始めようと思ってるんです。こんなに努力してるのになんで僕に恋人ができないんでしょうか。女の子にいいなって思われたいですと。とちょんさんも僕みたく女の子になんかそういういい感じの目で見られたいなって思う時ありませんか。こういう仕草をした時にドキッと思ってほしいなとか、ではということですね。荒引き団さんはですね、これ今ラジオを聞いてる方も、まあ、皆さん思ってるでしょうけど、もうほんまにねクソ大学生ですよこいつは。本当にしばきたい。いや、女の子にいい感じの目で見られたいなって思う時はあるし、前からラジオで何回も言ってるけど、あの性的な目で見られたいんやから今の俺は女性に、まあ男性相手でも別に嫌ではないですけどね、やぶさかではないですけれども、他人から性的な目で見られたいと、性的な価値を感じてもらいたいという気持ちはありますから、あの分かりますよ、あのいい感じの目で見られたいなって思う時ありますけど、あのまあ、一個一個行こうか。一個一個行こう。ちょっと一人で喋ってはに長くなってもうたけど、もうこれは読んでもうたから行こう。あのな、お前ほんま、出たぞと。みんな、読んでる時にな、早よ突っ込んでくれとつのと思ったと思うけどさ、あの、何この、いいなと思った子が近くにおったらさ、友達、いつもはそんな、ね、なんていうの、ベタベタ接しない友達に対してスキンシップをね多めにして俗に言う女子にとって美味しい絡みをするんですよって、お前な。いや分からんねんけど、荒引き団くんがどんな子か僕分かんないし、もしかしたらすごいなんでしょう、男前というかハンサムというかね、小池徹平くんみたいな子なのかもしれないから、それはちょっと俺分からへんねんけど、でもやっぱな、自分から女子にとって美味しい絡みっていうのやばいと思う。ほんま自分でも分かってると思うけどやばいと思う。お前ら、まあ、ここで言う女子ってもしかしたらその不女子やったりもするかもしれないけど、いやお前らこういう絡み好きやろみたいなさ、わかる？あのオタクの男がそのグループにいて、もう満金の不女子もそのグループにおってさ、なんかこの普段しっぽいノリを見せようと思ってさ、あの男同士で壁ドンとかしてみて不女子たちをキャーって言わせようみたいなことやってんのが、多分俺不女子っていっちゃん嫌いやと思うねやんか、そんなんが。俺は俺が女の子やったらやめろってやめろっていう、お前らのは見たくねえんだよみたいなさ、その可愛い男の子同士のやつとか二次元のとか見たいけど、お前らの壁ドンは見たかねえんだよみたいなこともあると思うから、なんかその荒引き団くんの言ってる女子にとって美味しい絡みって、ほんまに君の周りの女子は美味しいと思ってくれてるかな本当に。まあでも逆もあんのよ、あの見せびらかしれずみたいな、あのなんか授けて死んぜよう、そなたら下船のものに授けて死んぜようゆりみたいなのがあるんすよ。もう別にそんなあの可愛いわけでもないね、別にその素朴、もうものすごくオブラートずねると素朴な女の子同士でね、そのレズっぽいユリっぽいノリをこの童貞たちの前でわざとやって童貞たちを興奮させてやるっていうね、チェリーボーイたちをこの女の子同士の絡みでちょっとセクシーな絡みでドキドキさせてやるんだからっていうのをブスがやってきたらもうぶち殺したくなるっていうのと一緒ですよこれは。ほんまに誰が見たいねん、お前やめとけ、もうしもとけそんなもんはっていうね。ここで言うブスというのはですね、あのただ単に容姿を揶揄しただけのもんではなくて、もうその精神がブスやと。 お前らにこの餌を、この魚肉ソーセージ、魚肉層をくれてやるわいっていうね、その傲慢さに対して僕は怒ってるわけですよ。だからね、この女子にとって美味しい絡みをするというのは、これいささか傲慢じゃございませんか。まあいいんですけどね、わかんないですから。この荒引き団くんがさっき言ったみたいに超可愛い男の子やったら、俺も美味しいなって思うと思うんでね、ちょっとこれは僕の想像だけで喋ってますけどね、そういう可能性もあるということでね。で、何ですか、よく女の子にそれ同調したら、え、男なのにその俳優好きなの、意外と食いつき返し好感度上がるんですよって、まあまあわかる、そんな気はする。確かにこれを言われたらイラッとはするけど、確かにそれは正しいかもしれないですけどね。あとでも何、女性に人気作品のコスプレとかしたらモテるんじゃないかと思ってレイヤー活動始めようと思ってるんですって。お前こんなん、お前レイヤー活動にすごいプライドを持ってるとか聞いたらブチギレると思うから、クレームは荒引き団くんに言ってください、その辺は。まあでもね、なんかそういう気持ちで、浮ついた気持ちでコスプレするのどうなんみたいな人もおるかもしれんけど、でもほら、おもろいコスプレして受けて SNS で拡散されたいと思って変なコスプレする人とかもいっぱいおって、それって決して悪いことじゃないっていうか面白いことやと思うんで、まあ動機は別に悪くないと思いますけどね。それは本当に、その作品が好きでコスプレするのが絶対一番いいし、一番逆にそれが受けるしモテると思うんですよ。あの女性人気作品のコスプレしたらモテるんじゃないって気持ちでやるんやったとしたら、相当あなたが男前とかイケてないと、コスプレのクオリティが高くないと見透かされてまうから、あんまりね、効率のいい表とは思わないですけどね。逆にすごい自分が好きな作品の、愛のある作品で愛のあるコスプレすると、どんだけジャンルが狭くてもそれが好きな人っておるし、狭い方が愛が深いから、むしろ食いついてくれるから、なんかその動機、モテたいって動機は悪いことは決してないんですけど、モテたいっていうあの目的を達成するんやったら、なんかあんまりそういうふわっとした理由じゃなくて、ふわっとしたその金玉パンパンな理由じゃなくて、あのもっとこう愛があるんやでみたいな感じでやった方が、なんか最終的にはモテる気がするんで、そっちの方がいいんじゃないですかね。で、こんなに努力してるのに僕になんで恋人ができないんでしょうかっていうのはですね、僕には分からないんですけれども、僕がかつてモテたいモテたいと思ってた頃にですね、出会ったいい言葉があるんですけれども、これは二村ひとしさんっていうね、 AV を撮ってらっしゃる方の本に書いてたんですけど、あの全てはモテるためであるって本に書いてたんですけど、やっぱね、なんでモテへんのかって言ったら、お前がキモいからやって書いてたんですよ。だから多分ね、なんで恋人できへんねやろ、モテへんねやろっていうのはね、多分荒引き団くんがキモいからだと思いますよ。これはあの悪口とかじゃなくて、自分は今キモいのではないだろうかって思うことが大事だという話なんですよね。まあ、当時の僕はあのモテへんねやみたいなことをよう文句言うてましたから、それってめっちゃキモいじゃないですかね。モテへんねやっていう文句は、要するにお前らだからなんとかしてくだちみたいな意味ですから、そんなくれくれ言ってる大人の男っていうのは気持ちが悪いですから、それはもちろんね、需要がなくて当然なので、あ、俺はキモいのではないかなって自分を見直した時に、あそこがキモいなっていう部分には気づけるわけですよ。なのでですね、なんでできないんだろうと思った時は、俺はキモいからやと思ってみると原因がわかるかもしれません。まあなんでかっつったら傲慢だからだよということでですね、長々なってしまいましたけども、いかがだったでしょうか。一人ぼっちの漫画犬です。まあそろそろね、あと2日ほどで締め切りがね明けますんで、来週は普通に人を交えて撮れると思います。おそらく怪談会になるかなと思いますんで、あの怪談が苦手な方はちょっと一周飛ばしてもらえると助かるかなと。まああのそんなおしこちぐらい怖くなるようなもんではないんでね、あのシャンプーするときにちょっと背後が気になるぐらいのレベルなんで、全然聞いてもらいたいですけどね。ぜひぜひ来週もまた聞いてください。ということで、ラジオ漫画の恐竜編でした。いやー、一人ぼっちっていうのもね、非常に精神的に来るものがありますね。もうなんていうの、喋りのリズムが